旧約聖書の預言書から救い主メシアが来るときには先駆者が先んじて立てられると言われていました。今日のルカによる福音書の御言葉の中でも主イエスご自身が今日読んでいただいたマラキ書3章1節の言葉を引用して洗礼者ヨハネがその人であると言っておられます。聖書の中ではクリスマスの出来事の中ですでにこの先駆者である洗礼者ヨハネと後に言われる人は登場しております。主イエスの母マリアが受胎告知を受けましたが、その中であなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、そう言われます。マリア自身聖霊によって子供が宿るという奇跡に戸惑うのに対し、先んじて起こっている神の御業として親類のエリサベトの名前が挙げられています。年を取って普通なら子供を授かって産むなどとはとても考えられない状況で、なお神の御業として男の子を身ごもっていると言われるのです。その男の子こそ先駆者として立てられる後の洗礼者ヨハネであったわけです。マリアはこの言葉を受けてエリサベトのもとに行き直接会って話そうといたしました。その時メシアである主イエスとその先駆け先駆者であるヨハネは二人とも母の胎の中にありながらではありますが、いわば最初の出会いを持っているのであります。ヨハネはその時母の胎の中にありながらも喜んで踊ったというのです。その後のこのヨハネと主イエスとの接点については何も記されておらず、ヨハネが荒野で神の国の到来メシアの到来を告げ人々に悔い改めを呼びかける活動を開始いたします。この洗礼者ヨハネのお父さんは祭司であります。で、祭司の息子、しかも一人息子になるわけで、後を取ってまた祭司の職を受け継いでくれることが当然そこには考えられていたわけです。しかし彼はいつの時か分かりませんが、おそらくその親元を去り荒野に出て行って活動を始める。しかもラクダの毛衣を着イナゴと野蜜を食していたとあるのです。まるでヨステ人のような原始人のようなとでも言いましょうか、そんな姿をして生活をして、それが彼の活動であったというのです。主イエスキリストとこの洗礼者ヨハネとはいわば親戚になるわけですから、お互いのことは知っていたでありましょう。まあヨハネのお父さんは祭司で聖所の近くに住んでいる、多分もっと南のユダだと思うんですが、主イエスは北のガリレアのナザレですので住んでいる場所も離れていたはずです。まあ、年に一度 お祭りの時に会うことがあるかないか、そんな程度かもしれませんが、それでもお互いのことは知っていたでしょう。しかしこのヨハネにとってはナザレという田舎の村に住んでいる遠い親戚のイエスという人のことを特別な人だ という認識はおそらくなくて、彼はただ自分に与えられた使命を果たすことに邁進していったように思えます。そんな彼のもとに、ある日、おそらくそれこそひょっこりと突然、あのナザレに住んでいたはずのイエスが洗礼を受けようとしてやってきた。縁もゆかりもない人ではありません。どれだけ親しい親族の付き合いがあったかはわかりませんが、やはり子供の頃から知っている間柄であります。その主イエスが洗礼を受けに来たときに、このヨハネは神の直接的な介入を目の当たりにするのです。天が開け、霊が下り、鳩のように下って、そして、これは私の愛する子という神の子であるという宣言がそこになされる。イエス・キリストは、いわば地上の法的な身分としては、大工のヨセフの子ではあるけれども、その真相とでも言うべきものは、全能なる神の子であった。神がそのことを宣言なさった。ルカによる福音書は、実はこの主イエスの洗礼の出来事を実にさらりと、あっさりと書いているのです。そして、今日のところに実はつながっていきます。ヨハネは、悔い改めの印としての洗礼を授けていました。私たちが主イエスの名による洗礼は、悔い改めよりさらに進んだ救いの洗礼です。いわばその前段階ですね。悔い改めの洗礼を彼は授けていた。そして彼のもとに集まってきた者たちで、いわば弟子集団ができていたようなんです。結構な数だったようです。イエス・キリストは洗礼を受けた後、このヨハネとは関係なく、聖書を読む限り、ガリラヤの町々を巡り、その町の街道でお話をされ、そこに来ている人たちや町の病気の人たちを癒していく、次々と。ヨハネは、どこにいるかといえば、アレノなのです。そして、ヨルダン川に降りてくることがあるわけです。洗礼を授けるという行為の中で。多分行ったり来たりしている。主イエスは北のガリラヤの町々を巡る。洗礼者ヨハネは南の方の、多分南の方のアレノで活動をしていく。この二人の活動の場は違うんですね。おそらく、主イエスが活動を始め、まあ、活動するといかにも活動家に聞こえてしまいますけども、いわば、神の国の到来を伝えていこうとする中で、その言葉が力ある権威あるもので、人々の心をつかみ揺さぶっていった。あるいはその驚くべき癒しの奇跡が、次々と行われていく。瞬く間にそのニュースは広まり、噂は広まり、大勢の人が集まってきて、そしてたくさんの人が弟子になろうと願ったようです。主イエスはご存知のように12人弟子として選んで立てます。 でも他の箇所を見ると70人の弟子を伝道というか派遣してますね。70人です。この街道いっぱいになった人の数だと思ってください。が弟子として使わされるんです。それ以外の人も群れていますので、おそらく当時としては突然ムクムクと勢いをつけて現れてきた一つの新しいグループ、信仰集団になるわけです。洗礼者ヨハネの方はすでにもうある意味では出来上がっている。で、それに対抗するかのように新しいグループがそこに発生してきた。で、しかもヨハネの方についてたはずの人たちがボロボロとこのシュエスの方に流れていき始めているわけです。それを見て洗礼者ヨハネの弟子たちがある意味では危機感を持ったかもしれない。そこで自分たちの先生に、師であるヨハネに主イエスの活動についての報告をするわけです。こんな話をしているようです、こんな奇跡を行ったと聞いています。その報告を受けて洗礼者ヨハネは弟子を主イエスのもとに使いに出したというわけです。ヨハネ自身はおそらく自分はメシアの先駆者としての自覚を持っている。しかし自分の後から来る方がまだ分かっていないわけです。メシアが誰であるか、彼は大変率直です。主に来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければならないでしょうかと。主イエスの答えはイエスでもノーでもなく、使いに来た者たちにあなたたちが見聞きしたことを伝えなさいというわけです。見聞きしたこととは何か、それは目の見えない人が見えるようにされ、足の不自由な人が歩けるようにされ、重い皮膚病の人が癒され、耳の聞こえない人が聞こえるようにされ、死者が生き返らされ、貧しい者が福音を告げ知らされている。これらは病やその極みとしての死という悪しき力によって縛られていた人たちがその縄目を解かれて解放されるという出来事であります。共通項は解放です。罪の縄目からの解放を表している奇跡です。ですから癒しそのものが目的ではない。先日も申し上げたように癒されて、例えば死から蘇らされても結局はまた死ぬことになるし、ある一つの病を癒されても時が経てばまた別の病になることも大いに考えられるわけです。ですからこれらの奇跡は癒しそのものが目的ではない。あることを指さしている、すなわち十字架を指さし、あっちを見ろ、あっちを見ろと導いている出来事なわけです。その指さしている先に眼差しを向けていくときに、シュエスがそこにむごたらしく惨めにも十字架に釘打たれて死んでいく。しかし三日目によみがえらされ、復活し死に勝利されていった。この解放という共通項目は罪からの解放を指さしていた。そしてそれがこの十字架と復活によって成し遂げられていくことになるわけです。今まだ主イエスのいわば公の活動をしている段階ではその手前なわけです。でも手前なわけですけども、そこを指さしている出来事であった。解放をいわば先取りして見せているようなものです。 本当に人を解き放つことができるのはこの方だ、イエスだ、これが福音であります。ところがシエスはそこで、私につまずかない人は幸いであるという、つまずき、主イエスのなさっていること、主イエスの言われていることをどう受け止めるのか、つまずきとはじゃあ一体何なのか。主はヨハネに向かって、そしてその後続けてご自分の周りに集まってきた群衆に向かって言われるわけです。君たちにはつまずきがつきまとっているのだ、そのことをあえて告げて、そのつまずきに陥らないように諭し促している。つまずきは人が自分で勝手に作り上げた、いわばメシア像とか、こうあるべしというものを作っておいて、それにイエス・キリストを無理やり当てはめようとするときに生じるつまずきです。群衆に向かって主はよりはっきりとその危うさを問いかけるんです。あなた方は何を見に荒れ野に行ったのか。荒れ野には洗礼者ヨハネがいるのです。ここで言われている荒れ野というのは、洗礼者ヨハネの活動の場所なんです。荒れ野に行くということは、ヨハネを見に集まってきた人たちが大勢いた。その人たちが今度は主イエスのもとに流れてきている。風にそよぐ足、水辺に生えるその植物ですけども、パピルスの原料になるこのストロー状のですね、このシュッと伸びる茎があるんですけれども、風に揺らぐ足、右に左に東に西に、風に揺られ揺られ、そして強い風では折れてしまう。それはいわば流行り物のことであります。一時の人気者を指すのです。今これが流行っている、これがいいと言われば、そこにドドドドッと流れていき、いや今度は実はあれがいいと言われてそっちに流れていく、流行り物です。人々の関心という風の向きが変わると、見向きもされなくなるのです。何か刺激的なことを言っている面白い人がいるから見に行ってみよう。世の権力者たちを容赦なく批判する、その切れ味のいい、小気味のいい、その言葉に酔うように人々は集まっていった。でも今度はナザレのイエスという人が、それに負けないような権威ある言葉と、いやそれにも勝る驚くべき奇跡を行っている、ザザザザッとそっちに流れていく。もてはやすようにそこに群れて集まりながら、実はそこに自分たちが先に決めてかかっているあるイメージや期待する像があるのではないか。いや踏み込んで言うならば、洗礼者ヨハネをローマ帝国の支配に対抗する革命家として期待しているところがあったのではないか。その期待が外れたら、今度はそれをナザレのイエスという人に当てはめようとしていく。期待は願望となり、願望は要求となり、要求が満たされないと、それは憎悪に早変わりしていく。今日の最後のところに出てくるある言葉があるんです。従うという言葉なんです。知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。何かこう話が飛躍している言葉のように聞こえるでしょうけれども、 実は風になびく足のように、あっちに向かい、こっちに向かって右往左往していくこの世の人々。そこには自分たちなりの思いや願望やイメージがあって、それを満たそうとしてうろうろしていくわけです。でも、うろうろしているようでありますけれども、それは、結局、洗礼者ヨハネにしても、イエス・キリストにしても、自分たちの思いに従わせようとしている行為であるわけです。自分が従うんじゃないんです。自分に従わせようとしている行為なのです。主イエスは洗礼者ヨハネの真実な姿を明かしします。彼はメシアの先駆者である。間違いない。その偉大さは預言者の比ではない。直接的にメシアにお仕えすることができるヨハネは、預言者とも、ましてや革命家などとは比較にならない偉大なものだというのです。しかし、主イエスに直接、率直に尋ねてきてはいるが、それはすでに聞いているはずの主の言葉と技とを本人にチェックしようとする行為でした。それは、自分の持っているメシア像に合致するか、確認しようとする行為であります。その確認作業で、メシアだと認めたり、認めなかったりする基準は、どこまでも自分でしかないわけです。自分の不確かさとか自分の持っている基準など、本当は全く危うくて当てにならないものなのですけども、それが分かってない。自分が正しいと思っている基準、それが自分の中のメシア像につながっていくわけなんです。ヨハネがしていることと同じことを民衆もしていく。ヨハネが荒れ野で禁欲的な生活をすると、あれは悪霊に取り憑かれているといい、主イエスが人の子というふうにご自分のことを言ってますけども、人の子が誰とでも食事を共にしていると、大食感で大酒飲みで罪人の仲間だという。どっちも自分たちの基準に合わない。それはまるで子供が婚礼ごっこ、葬式ごっこをして、自分の思いにならなくて文句を言ってるのに等しいと言われる。実にこの皮肉でありますけど。笛を吹いたのに踊ってくれない。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれない。裏返して言うならば、笛を吹いたんだから踊ってくれるべきだ。葬式の歌を、悲しい歌を歌ったんだから泣いてくれるべきなんだ。それなのにそうしてくれない。先ほど申し上げたように、自分たちが勝手に持っている願望や期待が要求に変わっていく姿であります。何々なのに何々してくれなかった。その前半部分の何々なのにの部分に自分たちの正しさが隠れているんです。自分を基準とする正しさがそこに秘められてあるのです。それに応えようとしないのは正しくないんです。その人にとっては。主イエスの地上での働きや言葉は、最初は人々の期待をかきたてるものであった。おお、すごいぞと。その力強さにみんな惹かれてった。その驚くべき奇跡をなす力にみんな惹かれていった。しかしその力は、世の権力者を打ち負かすためのものではなかったわけです。人の罪を背負い、許しを与え、救うためにこそ発揮される力であった。見事に民衆の人々の要望や期待を裏切っていくわけです。主は最後に言われます。知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。知恵の正しさとは、神の知恵、 神の正しさのことです。それはキリストにある正しさです。それは人の主張する、人が勝手に作り上げる正しさの欺瞞性をあらわにしていきます。都合のいいとこだけ正義を振りかざすんです、人間は。でもそこに欺瞞性がある。幼子のごとくに素直に主イエスに従う者において、人間にとって救いとは一体何なのか、人間にとって本当に幸いとは一体何なのか、真実に価値あるものとは何であるのか、そのことが明らかにされるというのです。自分の作り上げた枠組みに神の言葉を都合よくはめ込んでみたところで、それはその人を救う者には断じてならない。その人の幸いにも実はならない。自己満足に浸ることはできるかもしれない。しかしそれは救いにはならない。主イエスをそうやって自分に従わせようとする傲慢さにもしも気づかされたならば、直ちに悔い改めて180度反転し従うことへと向かいたい。その時に賭けだらけで愚かで誠に罪深いものであるにもかかわらず、そのようなものがなんと神の正しさ、知恵の正しさを証明するために用いられるというのです。驚くべきことが起こる。こんなつまずき大きむ人生も、十字架のもとに悔い改めて従おうとするときに、聖霊が我らを助けて、この正しさを、神の正しさ、神の知恵を証明するために私たちが用いられるというのです。自分の愚かさと醜さと不信仰さを知れば知って、恥じれば恥じるほどに、こんなものがそのように用いられるとは、その光栄を知るときに、何とも言えない感謝と喜びがふつふつと湧き出てくるでありましょう。後悔ばかりの人生であったとしても、それでもその人生にイエスと言えるのは、悔い改めて主に従うというところにこそあるのです。私たちはなんと幸いなものであるか、ふつふつと湧き出るその思いの中から心を一つに合わせ、新しい褒め歌を共に歌いたいと思うのです。